皆さん改めましてこんにちは、今日はどうぞよろしくお願いいたします。知らぬい教会でご用いただいております池本博恵と申します。今日は本当にこのようなですね、教会家庭婦人というもうそれこそそういうこうくくりにですね入っていいのかなっていうか、もうそれに一番こうかけ離れているような私がですね、こうやって先輩方を前にお話をこうさせていただくということにも大変こう緊張しておるんですけれども、本当にそういうどうしようもない私なんですけども、こう今現在本当にこうもったいないおかげをいただいておりますことは事実ですので、本当にこうお礼としてお話しさせていただきたいと思わせていただいております。どうぞよろしくお願いします。今朝ですね、目覚めたらもう大変な雷と土砂降りので、目が覚めまして、もうその音を聞いてですね、すぐにこう思ったのが知らぬいの父のことでした。知らぬいの父っていうのはの告別式がですね、もう本当にド派手な雨と雷と嵐の告別式で、もうそれ以来こういつもこういう派手なですね、雨をこうの日はいつもこう父を思い出すんです。ですから、今日のお話の中心は、父との取り組みというかバトルというか、そこが中心になってきますので、お父さんにずっとこう今日のですね、お話のご用のことをお願いさせていただいておりましたから、本当にその、父が応援に来てくれているような実感で、今日の朝の雨を、いただかせてもらいました。で、本当にそういう父がですね、そばで応援してもらっているような、そういう心強い思いでここに座らせてもらっています。で、私にとりまして、この久留米教会というのは親教会ということだけではなくてですね、特別なご支援をこう私自身が感じておりまして、というのが私は昭和49年の10月24日に生まれさせてもらって、久留米教会の五大祭の日にちの日が私の誕生日なんですね。でそのことをですね、18歳の時に知ったんです。でそれがどうやって知ったかというと、当時18歳の時にこう回ることで悩んでおりまして、そしたらその実家の両親がですね、このテープ聞いてごらんと言って一本のテープを持ってきてくれました。でその一本のテープというのが愛楽教会の、初代教会長のテープだったんですけども、その初代教会長は8813教はですね、昭和39年から57年までのご理解がたくさん残ってるんです。それで私 の, その誕生の時のご理解も残っておりまして、で初めて自分がこうこの世に生まれた時 の, お話を聞かせていただきました。でそこにこの久留米教会の五大祭の様子がこう出てくるんですね。でそれで、私は久留米教会 の, 五大祭の日に生まれたんだっていうことを知りまして、特別なご支援をこう感じておりました。でちょっとその久留米の五大祭についてのお話を少し読ませていただきます。ご理解50節とかく新人は血を肥やせ、久しぶりに久留米教会の五大祭に参拝させていただいた。何かそこに本当のものを見る感じがした。本当なもの、新人の徳というのはあの世にも持っていけ、この世までも残ると申されますが、本当にそうだと思います。いかに石橋先生が血を肥やしておられたかということが大祭に現れていた。一人でに物ができておるような感じがした。大祭という収穫時にきちんと収穫できておるということが素晴らしいという、ところがこう出てきてですね、で、本当にそういうその久留米の五大久留米教会の五大祭の日に自分はこう生まれさせてもらって、そしてそのことがこうずっとですね、18歳の時にあって、そして20歳の時に学院に行かせてもらって、そこで久留米の親教会の久留米教会の出屋の知らぬい教会の住江先生と出会い、そしてその2年後にですね、ここのこのお披露前で結婚式を挙げさせていただいて、現在に至るんですけども、本当にその神様の壮大なご計画の中でですね、生かされてる自分なんだということをですね、改めて痛感して、本当そういう特別な場所でですね、今回のお話のご用意いただくことに大変こう 感動しております。でこの時 の, ちょっとお話の内容がですね、私 の, そのここからこれからの人生とか、またその私のずっとこう心の駆け守りとなるような内容ですので、ちょっと読ませていただきます。その時に私がこう生まれてくるあれなんですけども、カバメに嫁いでおる愛子が産気づき、久留米の五大祭から帰り、夜の8時に今から手術と電話あり、夜の11時ごろ家内と勝美さんが帰ってきた、その父ですね。で結局23日 の, その月例祭、その日の前日のですね、朝の3時半から、結局約40時間かかってるんです。で、難産中の難産です。こういう時に血が吠えておらねばおかげになりません。神様にお願いさせてもらったら、今度のお産は玄人のお産、プロのお産、新人の受け方が玄人だという、そういう傾向をさせると。で、生まれると言って生まれないで、お医者さんが異常妊娠ではなかろうか、またはその今その母がおった田主丸の病院からその聖マリアの病院に変わらなきゃいけないと、次々そういうお届けがあるんですね。でその時に、その初代が、神様がそうされているといただき方、その時点でありがとうございます、一切をありがたいで受けれる人が玄人だと思います、というご理解があります。でその中に、神様に、そういう難産な状況を神様にお願いしていると、そこでこう桃太郎さんをいただきます。桃太郎さんが桃を押し合っててこようとするところに刃物を当てるといただいていたので、手術と聞いても触りませんでした。不安もなければ心配もないで、勝美さんに申しました。私の父ですけども、時間がかかろうが神様の一部一理間違いない働きの中にあることだぞ、お礼を申し上げなければならないことなんだぞ、で、その豊かでなければ超えていなければ受けられない、私は40時間のかかっても神様の働きとしか受けていない、分かっておるけれども不安心配では心が超えていない証拠です、血が超えていなければいいものは生まれない、という、こういう話をこう残してくださっているんですね。それで、私はひろえという名前をいただくんですけども、寛大の寛ですね、どんなことも神様の働きとして見る、お礼さえしておけばおかげがいただけるということで、ひろえという名前をいただいて、こう一生私がかけて目指していくべき指針だというふうにいただいているんですけども、こういうですね、お話をもうたくさんこう聞いてきました。教会でも、またマルショー活動の中でも、もう本当に両親からも本当に浴びるように聞きながら育ってきましたけども、頭で理解しているだけで全然こう身についてなかったんですね。で、本当その、そのことを全然身についてなかったと、もう本当にそのことをこう分からされるのが、白縫い教会に行かせていただいて、しげろ父さんのおかげで、そこに気づかせてもらうんですけど、最近ですね、ずっと長女が自動車学校に行ってまして、でその自動車学校 の, その校内で走るのはものすごくこう上手に走れるけども、実際に一般の車道に出たらもうすごい失敗して、怖くて、怒られたっていう話をこうしてたんですけど、もうまさにそういう自分だったなと思うんですね。本当にその祖父母の信心と両親の信心とか、本当教会の先生方の祈りの中で、本当にその幼い頃からですね、いじめとか、ちょっと横道にそれた時期もありますけども、ずっとそういう神様の働きを感じては来ましたけど、本当そういう守られた中でのことだったなと。実際ですから、その一旦の自動車道路に出たらというか、本当にその白縫い教会に行かせてもらってた時に、全くもう一歩もこう運転することができない、もうあっちにぶつかりこっちにぶつかりというような自分だったということに、気づかせていただくわけですけども、で、本当に結婚と同時にですね、最初私たちは久留米の親先生の本当に大きな心の中で、愛楽の親先生の本当にこう豊かな心の中でですね、5年間主人と一緒に5年間愛楽で修行させていただきました。で5年目にですね、父が2度目のくも膜下出血になりまして、 そしてその唯一ですね、一人おられた修行生の先生もあのお国替えになるということで、あのじゃあもう本当にこう帰らなくちゃいけないというか、まあ母が入ってきてということで、あの帰らせていただくことになりました。で、あのその時にですね、あの、まあ、帰らせていただくことになるんですけども、あの、まあ、柳川市の鬼堂町というところに白縫い教会があるんですね。鬼堂町、鬼にわらべと書いて、でそれをこう母、実家の母が見て、あの広江と桃太郎さんは鬼退治に行くけど、あんたは心の鬼退治に行かないかんとよ、ということをこう言われるんですね。で、まあ、その時の私は分かっとる分かっとるぐらいな、もう本当軽く受け止めて、あの、まあ、そういう感じでした。で実際本当のその意味をですね、分かってなかったんですね。で当時のその私は、まあ、5年間修行させてもらって、で、まあ、当時28歳で5歳3歳1歳の子供たちと、あの柳川に行かせていただいたんですけども、もうなんか自分はですね、一丁前にもういよいよ布教だ、お役に立たせてもらうんだみたいな、もう本当にこうそういう理想を描いてですね、なんか勝手なですね、なんかもう布教のイメージを描いて、なんかこう、まあ本当にそういう理想ばっかりでした。で、実際ですね、ですからもうこう、なんか自分が習ってきたことを表すんだ、みたいな感じで、もうそれこそですね、あの、まあ頭でっかち鬼、見下し鬼、横着鬼、もう本当にそういう、あの、自分でですね、もう池本の家族には相当懲りを積ませただろうというふうにこう思います。で実際、まあ、実際帰りまして、その当時あの妹親子もおりまして、で兄もおりまして、まあ、約10人分 の, あのご飯の作ったりその洗濯があるんですけども、あのそれこそですね、あの 5年間修行させていただいたって言いますけど、全然私は修行になってなかったんですね。もう祖父母もおり、あの 祖母がおり、母がおり、まあ、今日来てくれてるいとこたちが結局私の子供を見てくれながら、もう本当にこう楽して楽しいばっかりの5年間でしたから、その世のお母さんたちがですね、子供を見ながら料理を作る、洗濯をする、買い物する、その当たり前のことがですね、全くできなかったんです。それがもうあの本当に普通の人ができることができなかったんですね。やっぱりそのもう実際そうやって甘えた生活を5年間してきてますから。で、ですからあのもうそういう状況ですから、まあ、例えばそうやって妹親子が2人でいたら、やっぱりその白縫いの両親はその妹の子供を面倒見ます。で本当にそれが普通のことなんですけど、まあ、そういうふうに甘えた生活をしてきてますから、それだけでも悲しい気持ちになったり、いじけた気持ちになってたんですね。で、まあ、本当にその、まあ、そういうこうですから、もうちょっとしたことで、まあ、言うならそのいじけ鬼、悲劇のヒロイン鬼というか、マイナス思考鬼というか、もう本当にそういうあの自分でした。ですからあの妹はですね、とってももう優しくて真面目で、私と違ってですね、あのもう気が利いて料理も上手で、もうとにかくこういい人だったんです。でも私がそういうふうなあのそれこそ勘違いしてますから、あのせっかくその妹が親切なこう真心をですね、踏みにじるようなことをも言ったりしたりしてたんです。でそれがもう最初にそういうふうな、まあ、言うならそのスタートがそういう私がですね、まあ、そういうあのもともとのそういうだらしない性格とか、あの非常識なものがありますから、まあ、結局最初にそういうふうにこう妹とか母に対して懲りを積ませてるからですね、もう本当にこうあのいろんなことがですね、問題が問題にこうなっていくんですね。でも本当にあので、まあ、実際修行し5年間してきてるなら相当何でもできるやろうと期待もされてたと思うんです。もう実際でも来てきたら水の使い方もなっとらん、まあ、電気の使い方もなっとらん、まあ、多分本当にもう本当非常識な子だなって、多分もう本当相当懲りを積ませたと思います。で、まあ、そういうことであの問題が問題にこうなっていくばっかりでした。で私としてはですね、もうなんか一生懸命その普段 の, そのご飯を10人分のご飯を作るっていうことにもこう一生懸命で、であのさらにそれでも私の容量はもうはるかに超えてるんですけども、まあ、さらにそこにその当時まだ父も元気で、もう突然その誰かご飯を食べさせるよとか、お酒今から飲むとかですね、まあ、そういうことがこう飛び入りで来るわけですね。でもそのたんびにですね、私はこう ありがたく受けれないんですよ。もう本当にそういう先ほどお話ししたようなそういう初代のご理解もう浴びるように聞いてきてるのに、もしはちょっとその父が今からそれでご飯出せと言われても、もう受けれないんですね。全然ありがたく受けれないんです。で、 あのまあ、ちょっとこう明日のおかずに使おうと思ってたのを、ひろさんありがったろが出さんのって言ったら、いやそれは明日出すともやったとにとこつい口答えするから、お父さんからまたやかましかとか女のくせにとか黙って出さんかというような感じで、それでこうちょっとこうバトルになるようなですね、まあ、本当そういうようなあの私でした。で、その食事をですねこう作って準備をしているときに、あの母が、まあ、誰々の分はあるねってこう言われるんですね、まあ、その妹の子供のことなんですけど、で最初私も準備するに決まっとるやんみたいなことでありますよって言ってて、でそれが何回もこう繰り返されるとですね、準備せんわけなかろうもんみたいなこう気持ちになるわけです。そうするとそこにまた父が出てきて、ひろえさんはガサツカバっていうと喧嘩意地悪は戦争とかですね言い出して、いやいやもうお父さん黙っとってみたいな、もう余計こじれるけんみたいな、まあ本当そういうもうなんじゃないことがこう問題になっていくんですね。でも本当そういうことが あってですね、でもう結局それを直接言えないもんで、もう当たられるのはスミオくん、そしてまた子供ですね、もう本当に長女の、まあ、長女とか本当にそういうそれこそこうみんなにですね可愛がられながら来たのに、突然私からもそういうふうにこう当たられてですね、ですからもう本当にこう子供からもう母さん笑ってよとこう言われるぐらいに、いつももうイライラトゲトゲ、本当にもういつもそういう自分でした。でそういうですね、心がきつくてきつくてしょうがなくて、もう頭ではこう分かるですね、それで受けないかんけども全くその心が動かなくて、でもそういうきつい当時救いだったのが、今日来ている優子さんとか愛楽の久子ちゃんとかとのこう若奥さんたちとの共礼でした。でそういう中でまあ、いろいろとお話を、まあ、お互いこう励まし合いながらですね、でその中で愛楽の久子ちゃんにね、まずっとこうで、でまずっと黙って話を聞いてくれて、最後にですね、なんでひろえが帰る時にわざわざ神様が妹さんたちを怒らせちゃったとかねってこう言われた時にですね、ああ本当に私ちっともこう神様の働きとして見ようとしてなかった、もう神様の働きとして見ようとしてなかったんですね。でそのことにこう本然とこう気づかされて、そこに踏み込もうと、まあ、そういうふうにこうもうそこにすがろうと思ったんです。でそういうふうにまあ取り組もうと思って、である時ですね、その母からちょっと妹たち家族、私たちが今から買い物出かけるっていう時に一緒に連れてってあげてってこう言われたんです。でその時にこう思い出すのが、それまでのですね、いろいろと風船事件とかですね、お菓子事件とか、こういろいろなこう事件を思い出すんですね。でああまた揚げになったらもうたぶんこじれる、もう疲れるとか、まあ、そういうことをこう思ってしまったんですけど、あ違う違うここだと、まあ、それは私の観念、それを外してこれを神様のお働き成り行きとして見ようとこうやってみようというふうに思ってですね、でいいですよと言って、本当にそういうこう、まあ、久留米の夢タウンだったんですけど、こう神様のお働きをこうじーっとこう見るような思いで一緒に出かけました。そして着いたらですね、もう夢タウン入ってすぐでした。まあ、ずっとその時はなんかキャラクターのショーがこうあってたんですけど、そのキャラクターがちょうどそのショーが終わって廊下にこう下がってるところにこう出くわしたんですね。それでその妹親子がですね、大好きなキャラクターだったからもう大変喜んで、でも一緒に写真をその待つこともなく写真が撮れて、でも本当にありがたい買い物になったんです。でまたそのいつものそのうちの小園もまた子供息子が同じ年ぐらいで小さかったんですけど、私がトイレに行こうとしたらですね、見寄ってあげるけんいいよって言われるけど、私の中でもついまた押して泣かしたらどうしよう、またこれで喧嘩になったらどうしようとこうその前のことが思い出されてですね、もう前だったらその泣いてる数その息子をひっぺがしてトイレに連れていくような、そういうこうがんじがらみの自分だったんですね。でけどもうそれが成り行きなんだ、それが神様の働きだから、もうお願いして行かせてもらおうと思って行った。そしたら、まあ、本当に 穏やかに、お利口にこうしていてくれてですね、で、まあ、本当に私の中で、あ、もう自分のこういうその思い込みとか決めつけとか、もうそういうことが神様の働きとしていただけなくしてたんだなっていうことをこう、まあ、本当にそういうことを感じながら帰らせてもらいました。で、まあ、本当にこう、まあ、初めていつもならもうどっと疲れる買い物がですね、本当にありがたい楽しいって思ってこう帰らせてもらって、そしたら玄関に額があってですね、で、その先生が広いすごいのが出てきたよって言うんです。で、それが何だったかっていうと、まあ、倉庫整理をしてあって、今白縫教会のお広前に掲げてあるんですけども、天地金の神という中山亀太郎先生の直筆の額が出てきたんですね。で、それをこう見た時に、あ、本当妹じゃないんだ、もう天地金の神様がこう私だよとこう言ってくれてるようなですね、私なんだよと、本当にそういうその、自分私がですね、受けきれなかった、それはもう全部私なんだよと、私がしてるんだよとこう言ってくださってるような実感がしてですね、まあ、本当にこう喜びが本当にこう湧いてきました。で、その次の日ぐらいにですね、娘が、まだ子供たちが幼稚園で絵本を持って帰ってきたんです。で、まあ、その時はちょうど節分の頃で、鬼のお面をですね持ってきて、で、その絵本が腹かき鬼とですね、泣きべそ鬼の話でした。そして、まあ、まあ、お母さん鬼ねと、鬼の役してとこう言われながら、本当に私が本当にそういう自分の中のですね、心の鬼ですね、本当にそういういじけ虫の鬼、またそういう、こう腹かけ虫であったり、まあ、そういう、こう、これまで言ってきたようなそういう鬼がですね、本当に私だったと、本当にそれまではこうもう私の周りは鬼だらけというふうにこう思ってたんですけども、いや、じゃあそうじゃなかった、自分やったということにもう気づかせてもらってですね、で、それがもう本当に問題を作る元が自分にあったということにこう気づかせてもらって、そのこう合点した時の喜びというか、それがずっとこうその後のババアになっていきました。で、そこからはですね、もう本当に今の妹たちともものすごくこうもちろん倒れ転びですけども仲良くですね、もう協力するようになって、で、本当にありがたい生活になってハワイに帰っていくことになりました。ですから本当にこの妹との3年間というのは、もう本当にその私自身の心の正体を神様が気づかせてくれる、またはじゃあその起きてくることを神様の働きとして見る傾向ですね、させてくださる3年間でした。ですからもう本当に今もですね、ずっとこう LINE で教練なんかをさせていただける、まあ、ありがたい関係を、まあ、今いただいております。で、まあ、そういう妹の取り組みが終わったらですね、次が父とのまあ、バトルというか、父が、まあ、今思えば認知症の初期症状だったと思うんですけども、まあ、元々こう短気だった父がですね、こうさらに短気になっていくというか、まあ、皆さんもご存知だと思うんですけども、本当にこう喧嘩腰というかですね、で、まあ、そしてそれぐらいからこう粗相されるようになるんですね。いろいろこうおしっこちょっと漏らしたり、うんこ漏らしたりっていうようなことがあって、でその粗相の掃除をするのがもう本当に苦痛で、もうするたんびになんかもう本当にこう悲しいもの、なんか絶望的な気持ちというかですね、そういう感じでした。で、で父がすぐお腹を壊すのに、その消化に悪いものが好きなんですよ。こうイカの塩辛とかですね、そういうこう柿とか、でそういうの食べるとですね、もう絶対壊すやんお腹って。で食べんどけばとかいらんこと言うんですよ。でまたお父さんが塩辛があったろうって言われたら、もうないよとかですね、本当そういう意地悪な冷たい嫁でした。本当鬼嫁なんですよ。で、まあ、そういう感じでですね、で結局自分も結局きついわけですね。やっぱその父のその掃除をするのもきつい。で結局そのありがたくいただかなけども、ありがたくなれない。でもうだんだんだんだんですね、やっぱそのことがもう頭では受けたいと思うでも受けれない。で思い返もするんですよ。あ、もう優しい旦那さんもおるし、可愛い子供もおるし、これぐらい受けよう、 でもやっぱり自分より恵まれた人と会うとすぐやっぱその心が折れてですね、もうまたこうひいひいのヒロインになるんですね。でまた新人のない友達にちょっとこう愚痴るとですね、もう別居宣言やとかこう言われるんですよ。すると私もなんかこうまたその心がですね揺らぐというか、もうでけどあの主人がですねやっぱりそういう、ま、あの家庭円満にものすごく憧れてましたし、ですからその投げ出すわけにはいかないですね。でやっぱり、ま、教会ですからもちろんで本当に私も目指すその我が心教会我が心家庭を目指してますから、本当そこがどうやったらこのことをありがたくいただけるんだろう。だけどもうずっともう悶々で、もうそれこそもう考えるのも疲れたりですね、もう本当なんか生活にただ流されておるような、まあ、本当にそういうあのもう心のきつい状態がずっとこう続いてました。だけどやっぱりどこ心の本当の心はやっぱりありがたくなりたい、喜びたい、安心いただきたいっていうのがあるんですね。で悶々と、まあ、本当にそういうこうまあ、不安定な取り組みをしてました。でそういう時にですね、でもそれこそお父さんがまたそうやって漏らして、あので気づいてないからそのままの靴下で廊下歩いて、でもですね、で私がもうついなんでお父さんあの分かるやん濡れたら分かろうもんとか言って、もうお父さんを責めてる時にですね息子が帰ってきて、まあ、そこで大きな事件があの起こるんです。それから私が本当に、まあ、父のことに本気で取り組めようという神様の働きが始まるんですけども、あの、まあ、そのそういう父を責めてる時にですね、あの息子が帰ってきて、お母さんどうしよう大変なことしてしまったって言って帰ってきたんです。でそれがあの学校の帰りにですね、ちょっと友達とふざけてポンと押したらこう倒れて前歯を折ってしまってですね、それでもうあのもう大変な事態に相手の親御さん、ご両親、あの祖父母の方もが大変怒られてですね、でそれこそもうすぐお詫びに行こうと思ったけども、お詫びなんか受け付けれるようなレベルじゃないんですね。でもう本当にもうすぐですね、あもう私のせいだと、私が本当にお父さんのことありがたく受けないからお気づけだってこう思ったんですけど、もうあの本当にこうどうしようっていう感じでした。でその時に神様が見せてくださったのが、あの、まあ、息子にお詫びに行くまでちょっと時間があるから宿題を作業してたんです。そしたらそこにですね、息子の宿題がですね、あの神様農家受ける必死っていう宿題なんですよ、書き取りが。でもそれを見て、もう神様が教祖様がもうこのことを本当に必死で受けろと、取り組めとこう言われてるっていうことをまあすごくこう感じてですね、まあ、本当にそういう神様の働き応援歌を感じて、まあ、心がちょっとこう落ち着いてよし受けようというまあ気持ちになったんですけども、まあ、本当にその学校も含めて教育委員会からも、そしてまあ結局弁護士が入って、もう本当にそのあのちょっと大事になりました。で、あのもう改まるところもありすぎてですね、まあ、もうでまあそういう教育委員会とかも入って、もちょっと初めての事態なんで、でまああの愛楽の親先生のところにあのお届けに行きました。こういう状態に今なってますということを届けに行きましたら、その時にあの本当にその私をもう本当見抜かれておるようにですね、こういうふうにお取り次ぎいただきました、教祖様の親大切夫婦仲良内はむつまじゅに取り組みなさい、このことに天地日月の心で取り組みなさい、子孫繁盛、異繁盛の土台が作られていくためのことだよということをこうご理解くださったんです。で、もうそのことにすがろうと思いました。で、もう本当にあのその天地日月の心をですね、分かりやすく言われてあるんですけども、まあ、ご理解7節に来る出てくるあの天地日月の心なること寛容なりのところなんですけども、その親先生が教えてくださったのが、天の心とは思いやりの心、地の心は寛大な心、日月の心は誠実な心というふうにこう教えてくださって、でまあその、まあ、夫婦なあ親大切ということに自分たちを当てはめてみても、またはこの天の地日月の心に当てはめてみても、全くそれとかけ離れている自分にですね、本当に愕然としましたし、まあ、やっぱり取り組むとこはここなんだと、まあ、本当にですからあの父にですね、じゃあその思いやりの心で、寛大な心で、誠実な心で取り組もうという、もうそのことにあのすがっていきました。で、あのやっぱりこうそういうふうにですね、あのそ取り組み まあ、そういう風にしようと思って、でまず始まったのが家族で まあ、その怪我した子の元気になるようにというお願いをなんですけども、家族で揃ってのご祈念を始めるようになりました。で夜の8時のご祈念で家族みんな揃って、ご祈念をして、そして、今日感じた神様をお話しするっていうことがこう始まったんですね。で、まあ、そのことがこう、に取り組ませていただくようになったら、こうだんだんとこう新人モードというかですね、家の中がやっぱりこうそういう、こう新人の雰囲気というか、まあ、そういう雰囲気にこうなっていきました。ですから、まあ、それに取り組むまではですね、やっぱり私がお父さんを責める、やっぱそういうものを子どもたちも見る。で、まあ、まあ、些細なことですけどね、お父さんが子供たちのおやつを食べたりするんですよ。でそれでまた喧嘩するというような感じで、やっぱりこうギスギスガチャガチャした家庭だったんですけども、それがこうだんだんそういうふうにこうみんなでご記念して神その日感じた神様の話をするっていうことに取り組み出したら、やっぱりこうなんとなくこう家庭の中がですね、こうそういう新人になろうというような、本当にこう自分の子に取り組もうというようなこう雰囲気になっていきました。で、まあ、そういう取り組みをする中で、お父さんがですね、やっぱり相変わらず消化の悪いものを食べたがるんですけども、その時にやっぱりつい取り組もうと思うけど言ってしまうんですね。それで、それでまたお父さんから、いらんこったい、よかけん出さんのって言われて、でまたこう、はあ、また失敗してしまったってこう思うんです。だけど、あ、でもここをまたじゃあ本当に誠実な心でもう一回取り組まさせてくださいとこうお願いしたらですね、でお父さんに、まあ、自分から歩み寄ろうと思って、さっきごめんねお父さん言い過ぎたって言って、こうちょっと子どもたちにバナナジュースをこう出してるから出したんですね。自分からこう、まあ、自力で仲直りしようというか、そしたらお父さんから一応しなかって言われて、また頭にくるんですよ。こっちが歩み合ってやるよとにみたいな。で、もう自力でどうにかしようとしてもダメなんだっていう感じでですね。で、まあ、神様に、本当にそういうふうにこう神様におすがりしながら、改まらせてくださいってこういうふうにこうお願いしてたらですね、そこにお父さんの好きな吹きがお供えになるんです。それで、今までですね、もう消化に悪い件、もう食べさせんどこうとか思ってたんですけども、もう神様がこうやって、このお父さんと仲直りさせようとしてくださってるっていう、こう、その働きに、もう神様がこういうふうに、こんなとこにまで、働いてくださるんだっていうことに、こう、心が動くんですね。で、もう本当に今まで動かなかった心が、そういう神様の働きを感じた心がこう動いてですね、で本当にこう、まあ、ありがたくそれを調理させて出してもらったらお父さんが、もううまかばんうまかばんひろいさんと言ってこう食べてくれるんですね。大体私の煮物は嫌いなんです。もうしょっちゅう、もう薄かとか生臭かとかいつも言われてたんですけど もう本当にその時はそうやってもううまかうまかうまかばんと言ってこう食べてくれてですね、で、まあ、そういうこととか、まあ、柿のこともですね、もう私の中で柿イコールお腹壊す、うんこ漏らすってもうなんかあってですね、もう柿とかはお父さんの見えんとこにみたいな、本当そういう意地悪やったんですよ。だけどその時も私が隠したけどまたお供えになるんです。だからもう本当に神様がもうされてるんだと。で、まあ、そのことを本当にそういうふうにこう結局ですね、その天地日月の頃に取り組ませてもらって最初に感じたのは、神様ってこんなにもこんなところにまで働きかけてくださるんだということでした。で、ある時ですね、父がですね、背中にいっぱいできものができてたんです。で、それをこうお雪さんつけるのは母の役目なんです。だけどその日に限って母がいなくてですね、で私はその時まあ、青年会の子たちとこう飲んでました。でもう父も寝てたからまあ、ちょっと飲んでたんですね。そしたらいきなり起きてきたんです、父が。そしてその出来物におみきさんをつけろって言うんですよお酒が入ってない私ならいや無理やしって、まあ、どっか行って見なかったことにするんですけども、お酒いただいてるからですね、あ、よかよと言ってこうおみきつけれたんですよ。で、その青年会の子たちも私とお父さんのバトルをずっと見てきてますから、いや、すごかやん、すごかやんみたいな、酒の力すげえねみたいなことをこう言われてですね、私も酒の力すげえみたいな感じだったんで、そして次の日ですね、月例祭にでお話がですね、ちょっとこうお話を読ませてもらいます。その時に月例祭で ありがたきもったいなき恐れ多きの御木をいただけるとどんな難儀の中でも通ることができる。お御木によったら気が大きくなってどんなものでも来いという気持ちになるでしょう。御木を生活の中でいただくことができるのです。神様の働きに触れたらありがたく通りますっていう内容をお話しされたんですね。でそれを聞いた時にもう昨日の自分の体験そのままだったことにもうこうぐいぐい話が入ってきてですね、で神様が本当に私にその気にさせるようなお働きだったんです。ですから本当だなと、もう生活の中でのそのおみきですね、ありがたきもったいなき恐れ多き、もうそれをこういただきたいっていうことが、あのそういう神様の働きに触れたいというのが、あの取り組みの中心にこうなっていきました。で、まあ、そういうふうに、そういう取り組みをしていくとですね、だんだんとですね、あ本当にじゃあその父に対してはじゃあそういう泥の頃で、母に対しては天の頃で、まあ、子供たちに対してはもともと私はだらしない生活ですから誠実な頃でというふうにこう、まあ、そういうふうにこう取り組んでいく中で、まあ、その息子の問題もですね、まあ、本当にあのありがたい本当に神様のお働きの中で、まあ、円満に解決し、でした。そしてあの、まあ、本当にそういうそのあの父のことで取り組ませてもらって、結局ですね父のあのことに取り組むことによって自分のそういうあの我の強い汚い心を新たに回らせてもらう、またその母の天の心を取り組むことによってもう小さいそういう汚い心をあの磨かせてもらうっていう、もう本当になんかこう私のために本当にもうこの両親がいるんだっていうふうにこう思えたらですね、あのそのご自分の心が変わってきて、自分から両親に関わろうとするような気持ちが出てきたんです。そしてまたあのその洗うのもですね、もう最初それ絶望的な気持ちで、私こげなんと洗いに来たっちゃいのにみたいな気持ちだったんですけども、本当にあの平常心でというかですね、全こう心に触らなくなったというか、本当にそういう絶望的な気持ちが本当にこうなくなっていきました。で、そしてこう、だんだんですね、母がですね、私今が一番幸せっていうことをこう言うようになりました。でも本当にその母のですね、その私今が一番幸せというのをこう聞いたときに、あ本当にそのいろいろとですね、私の中で本当に自分が目指しておったのはこの我が子の家庭だったなと、本当にこう取り組んでよかったというような思いになりました。でまた父との関係も変わってきて、病院の送り迎えとかもですね、まあ、娘先生は教会の方があるので、まあ、結局私がするんですけど、もう本当に最初はもうギスギスですね、車の中でも喧嘩するような2人だったんですけども、運転のことでこうお父さんから言われるんですよ、下手くそとかいろいろですね、で私も黙ってのとかねみたいな感じで、もう本当そういう感じだったんですけど、もう本当にこの天地日月の心に取り組むようになって、お父さんとの関係も変わって、その結局その病院に通う中でお父さんが自分の小さい頃の話とか、若かった頃の話とか、そのヤクザにスカウトされた時の話とかですね、東京で暴れた話とかですね、それこそ住夫君にもしてないような話をしてくれてですね、でも本当に、まあ、そういう、こう父との関係も、変わっていきました。でそこから、まあ、本当にそういうありがたい、まあ、知らぬ教会がですね、少し、まあ、本当にその ありがたい、まあ、それこそ子孫繁盛永繁盛の、まあ土台というか、まあ、ちょっとですね、少しそちらの方に、向け始めた頃にお父さんが入院されます。で入院されてはですね、もう本当にありがたじいちゃんで、もうありがとうありがとうでした。で、でそしてそのお父さんが入院されて、でその頃からですね、新人を本当に求める人たち、また教会ご信者さんの娘さんとか今までお参りになってなかった方たちがお参りになって、見学をしたいという方が出てきたり、または自分の友達を連れてきたりと、こうそういうふうにマミ信奉者の方とか、そういう方たちが集まってくるような働きが始まってきました。で、まあ、本当にそのそれこそ その父を通してですね、天地日月の心に取り組ませていただいたら、少しずつ少しずつそういうふうにこう教会の上にそういう変化がこう現れてきました。で、そういうふうに、ですからその中から、教会家庭婦人、教会家庭にですね、憧れて、教会に嫁がれた方も、いらっしゃって、今一緒にですね、本当に、我が心、教会を共に、目指して、ご用させていただいてるんですけど、そういうふうに、若いですね、教会でご用されてる方から、相談を受けるようにもなってきました。で、その時にやっぱり役立つのは、父との取り組みです。でそういうことを、本当にそういう、こう、相談されたときに、お話しさせていただけることがですね、本当に、お父のおかげで、そういうふうに、今、ご用にお使い回しいただいておるということが、本当にこう、ありがたいなと思ってるんですけども、で、そしてまた自分自身もですね、この間、こういうことがあったんです。町内でですね、食事会があって、でその食事会に行かせてもらって、そしてもう和やかにこう終わってで、さあ解散っていう頃にですね、ある隣のおばちゃんがですね、ひろえちゃん、あんたんとこの息子をもうこの間タバコ吸ってから、あんた自転車乗ってから、もう悪さばっかしてからもう危なかよっていうことをこう言われたんですね。でなんでこんな場所でそんなことを言うんだろうって、こう、冷水を浴びせされるような、気持ちになりました。でもその時に、ふっと思い出したのが、久留米の初代の、おかげで新人できますという、言葉でですね、もう、そうなんですよ、すいませんと、もう本当におかげで、私自身も、親として改まらせてもらったり、勉強させてもらったりしてるんです。本当、迷惑かけてすいませんっていうふうに、こう、久留米の初代のそのお姿を思い出して言えたんですね。そしたらそこの他にいたそのおばさんたちも、いや自分も思い通りにならん娘とか息子の子対していろいろ思うけど、本当そのことで勉強になるよねとか共感してくださる方たちが出てきてですね、町内会の食事会がちょっと教例会みたいになったんです。で改めてこう思ったんですね。本当にそうやって私たちが天地日月の頃とか、あと本当に来てくることを神様の働きとしてとか、またおかげで新人できますというふうにこう取り組めるのも、結局はそういう直進の先生方、またその教祖様がですね、実際に実証してくださってるから、こうそこにこうすがっていくことができるわけですね。で私が今特に心にかけて取り組ませていただいておることが、ちょうどですね、娘が3月に大学受験失敗したんですね。で今違う大学に行かせていただいてるんですけど、希望の大学落ちてもうすごくこう沈んだんです。でなんとなく家庭も家もこうチーンとなって、でその時にその私たちが、教会の中で頼りにしているというかですね、その方が急にちょっとあることがあって来られなくなってですね、当てにしてたんですよね。だからどうしようと、もうダブルでそのことでこうちょっと言うなら目の前が真っ暗な気持ちになったんです。でその時にその愛楽の親先生が教祖様がですね、人生をかけて進めてきたその布教されていたそのが明治に入ってこう布教差し止めになりますね。本当に人生をかけて進めてきたものをこう止められて、もう目の前が真っ暗になった時に神様から示された7つのことがありますね。ちょっと皆その家庭のことに、もう手元足元のことに、取り組まれるわけです。で、それが、その内容がですね、神のこと、家内中忘れないこと、人に頼むことをしない、良い悪いを神に任せなさい、心配一種ない、五年の辛抱いたし、とにかくうちは機嫌よいたし、物言いでもあなたこなと申してよし、何事もあだ口申すなということが下がってあると。だからそういう本当に目の前で真っ暗な時こそ、そういうところに取り組まれたんではないのかということをこう、そのタイミングで聞かせてもらったので、もうここにすがろうと思って、そのことに本当にこう取り組ませてもらったんですね。そしたらやっぱりその娘のことも、またその、 私たちがこう頼りにしていた方のこともですね、もう本当にこう思いがけないあの展開になっていきました。ですからその本当にどうしようもないですね。もう本当にそれこそもう大体私に本当にその金光教の信心がなかったら、もう本当に若い時にですね、それこそどっかに売り飛ばされたりですね、薬漬けになって自分で自殺して自ら命を絶ってるとかですね、もう本当に喜びとか感動とか、もうそういう何もないところで生きてたような自分なんですけども、そういう私がじゃあ本当にそうやって天神日月の心ということに取り組ませていただけたり、その我が心というものをですね、自分 の目指させていただけるのも、本当にそういう自身の先生方、また教祖様が示してくださって、実証して示してくださっているからだということを改めて、思わせていただいております。で、まあ、本当に今回ですね、こうやってこういうお話の機会をいただいて、改めてその自分のこれまでのことを振り返らせていただいて、本当にどれほどのまあ、そういう神様のお働きをいただいて、またそういう手だ歩める道をですねいただいておるということを改めてこう確認させていただいて、まあ、一番私がおかげをいただかせていただきました。で、いつも思うんですけど、桃太郎さんがですねこうきびだんごを渡してみんなと一緒に鬼退治に行くんですけども、だめにその私自身がですね、もっとそういう相談に来た子とか悩んでいる方たちに、本当にそういうありがたきもったいなき恐れ多いという、そういうそれが生活の中でいただけていけるんだよという、そういうこうきびだんごをですね、本当にこう渡していけれる私にお育ていただきたいですし、またそういうお役に立たせていただきたいということを改めて今願わせていただいております。本当聞き苦しい内容だったと思うんですけども、本当におかげをいただかせていただきましてありがとうございました。